主人が召使いの上に立てて、召使いたちの上に立てて、時間通りに食べ物を分配させることにした忠実で賢い管理人は一体誰であろうか。私はイエスの例えを自分自身に当てはめてみました。主人は教区長の大司教様、管理人は主任司祭です。主任司祭は小教区の管理人として選ばれました。主人は管理人が忠実で賢い人であることを期待しています。この前初めて OK ホーム&ガーデンに行ってきました。家具の取っ手を買ったのですが、レジで先に壊れた取っ手を見せて、この古い取っ手の代わりに今回これを買おうと思ってます、大丈夫ですよねとレジの人に何気なく尋ねたのです。するとレジのお兄さんが、どうでしょうと言うんですよ。どうでしょうってなんやと思いながら、すぐにこのレジの人は放送をして、4番レジにスタッフをお願いしますと呼び出しをかけてくれました。忠実で賢い店員さんがすぐに飛んできました。飛んできた店員が面白かった。一人は旅ら教会の青年、もう一人は西小葉教会の青年、信者が二人飛んできました。そして応対をしたのは神父でした。私と知っていたわけではないでしょうが、ようと挨拶をして別れました。こんなこともあるのだなと思ったわけです。さて、イエスが例えで示したのは時間通りに食べ物を分配させるということでした。ここで言われている食べ物を小教区で考えると奇跡の恵みかもしれません。時間通りとありますが、必要な時にということでしょうか。洗礼を受けた人が必要な恵みは主に聖体と罪の許しです。ミサを一年通して欠かさず捧げてきているかというと、これは不十分かもしれません。次の土曜日の朝も都合があってお休みを予定しています。またミサの中では聖体拝領だけでなく聖書朗読と説教があります。ミサは御言葉の食卓と聖体の食卓とがあるわけです。御言葉の食卓に私の説教は十分お役に立っているでしょうか。これも不十分かもしれません。忠実で賢い管理人となるために、これからも生涯努力し続ける必要があります。洗礼を受けた人のもう一つの重要な恵みは許しの恵みです。私はミサの前に告白状に座る時間が少ないと反省しています。どうしても聖堂に行くまでに時間がかかってしまい、許しの奇跡を後回しにしていると思います。日曜日もそうですし、平日もしばしばそうです。大きな祝いの前にはまとまった時間を設けます。このまとまった時間はまずは皆さんのためですが、 同時に主任司祭のためでもあります。主任司祭はこの長い時間を使って自分自身の救命と痛快の時間にもなっているからです。どうぞこのお祝い日前のまとまった時間の許しの主席を利用してほしいと思います。祝い日の前の許しの主席に参加する人、また黙想会の許しの主席に参加する人は、神様が私たちを許してくださること、これは恵み深いのだということをゆっくり考える機会にすると良いと思います。私たちは小さなことでも許せなかったりしますが、神は私たちを許すためにご自分の御子さえも差し出したのです。ですから神の恵みを確実に届ける忠実で賢い管理人は、何よりもまず神ご自身であります。恵み深いことなのだなとゆっくり思いを巡らしてはいかがでしょうか。最後に、忠実で賢い管理人に約束された報いは何でしょうか。確かに言っておくが、主人は彼に全財産を管理させるに違いない。財産とは何でしょうか。まさか小教区の会計とかお賽銭とかではないでしょう。全財産を管理させるに違いない。全財産とは何でしょうか。主任司祭には一つの答えがありますが、答えを言わずに終わろうと思います。説教は答えをすべて言うだけが能ではないと思います。考えさせ、その人が答えにたどり着いたり、その人が道を切り開いたりするために、聖書をひも解き話すのが説教だと思うからです。主人は彼に全財産を管理させるに違いない。非常に重みのある言葉です。説教の最初に触れたように、教区長が管理人として主任司祭を小教区に派遣しました。忠実で賢い管理人に全財産を管理させます。私も責任を持って全財産を誠実に管理したいと思っています。